は、視覚障害のある方から、リクエストがありましたんで、こういう番組にしてっていうような、これ解説してっていうようなリクエストがあったんで、まあ、お便りを紹介しながら、そんな話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、もう小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。お便りです。鈴木先生の YouTube を拝聴することで、執筆のモチベーションを維持することができています。はい、どうもありがとうございます。講談社の講演局、日本語の正しい表記と用語の辞典を点訳に出そうと思い、書籍のサイトを見たところ651ページあるようです。ああ、なるほどなるほど。300ページを超えると点訳を受けていただけません。なるほどね。特定の章だけならお願いできるかもしれません。300ページを超えると点訳を受けてもらえないんだ。鈴木先生の YouTube で小説を書くときに押さえておきたい原稿用紙の使い方について取り上げていただけると嬉しいです。ご検討いただけますようにお願いします。ああ、そうだね。まあ、これやっていきますね。小説の書き方に関する話は何度聞いても参考になるのですが、鈴木先生が最近読んだ本や聞いたラジオや YouTube、見たドラマや映画の話を楽しみにしています。ああ、そう言っていただけると嬉しいな。同業者のお友達との話や編集者さんとのいろいろなどもワクワクしながら聞かせていただいています。はい、ありがとうございます。長くなりました。梅雨はまだ明けなさそうです。鈴木先生もどうかお体をご自愛くださるようにお祈りしています。そうですね。日本語の正しい表記と用語の辞典、これ、まあ、こういうふうに書式にしましょうねとか、そんなような話。今後、まあ、ぼちぼちとやっていきます。しかし、300ページを超えると点訳をしてもらえないっていうのが、なんか、意外といえば意外かなっていう感じだね。鈴木喜一郎小説講座、リモートで、全国どこでも受講できて在宅でできるということで、基本、障害のある方でも、まあ、十分受講できるシステムにはなってるんだけど、意外とね、身体障害の人が少ないので、まあ、も、あの、多いのは精神障害と発達障害が多いのでね。ついつい、そこら辺の事情が忘れがちなので、まあ、何度かやっぱり身体障害の方もいらっしゃってはいるんだけど、なかなかやっぱり続かないですよね。これは障害があるからということではなくて、シンプルに、身体の障害があろうかなかろうが、この書く上では同じ土俵なので、そうすると、やはり入力だとか出力だとかに結構大変だということはあるね。その昔、江藤蘭生さんという時代小説の作家さんがいて、僕よりも10ぐらい年上だったかな。その人はポリオでね、子供の頃ポリオにかかって、手と足、四肢麻痺っていう風だったんだけども、指が動いたのでね、ただ、あの当時はなかなかやっぱ大変だったみたいで、ゲームのコントローラーみたいなやつでね、執筆してましたな。で、まあ、やっぱ身体障害があると、この間、市川沙央さんという方が、芥川賞を受賞した時に言っておられたんだけど、やっぱりね、まあ、身体障害に限らずだけど、やはりインプット、入力の方、読書がやっぱり大変だっていうようなことは聞いてます。 で、今は、視覚障害の方に関して言うと、かなりそのインプットの環境は揃ってはいるかな。だいぶ出揃ってはいるけれども、まあ、ただオーディブルだとか、まあ、昔は音声訳本をさ、その許諾を取って、で、それで、カセットテープでっていうさ、そういう、手間をかけたことがあったんだけど、今、オーディブルだとかの音声訳本が出てはいるんだけども、アマゾンオーディブルだとかの、その音声訳本っていうのは、音声訳っていうのは、かなりのベストセラーでないと元が引けないもんだから、なかなかやっぱ難しい。ねえ、やはりし、あの、視覚障害のある方向けの拡大写本というのは、電子書籍が普及したので、かなり改ざんはされているんだけども、電子書籍っていうのはどんな本があるのかっていうことを探すのにやはり向いてないので、なかなかやっぱ、いろいろ大変なんだよな、なんていうことは思います。で、やはりこう、小説に関して言うと、こういう言い方は、まあ、語弊を承知で言うと、障害、小説の世界にはパラリンピックっていうのはないので、だからどんな障害があろうとも、障害のない、人と同じ土俵で戦わなきゃいけないということでね、なかなかそこら辺は大変だな、なんていうことは思います。で、まあ、そうね、これラジオなので確かに視覚障害の人には向いてるかも。もうちょっといろんな話をするようにします。このところ小説の書き方以外の話をするとアクセス数が落ちるんだよ。だもんで、ついつい小説の書き方話に集中してるけどね、雑談も混ぜるようにします。ラジオもそうだけども、ポッドキャストだとね、全国どこででも同じような条件で聞けるので、リリー・フランキーだとか、リリー・フランキーのスナックラジオだとか、安住紳一郎の日曜天国だとか、あれだね、ヒゲ男爵のルネサンスラジオだとか、面白いポッドキャストいろいろあるしね。ドラマや映画も、そうね、このところ韓国ドラマにハマってますが、韓国ドラマだと、ハングルで韓国語だけのやつだと、やはり、字幕見るの大変でしょうから、日本語の翻訳した、吹き替えのやつもね、順繰り順繰りに、紹介していくようにしていきます。まあ、何にせよ、入力に関して言うと、まあ、ハンデって結構あるけど、書く側にとっては、出力する上では、同じ土俵なので、まあ、その意味で大変だよなとは思うけど、視覚障害があれば視覚障害があったで、それはそれでまた別の世界が広がるのでね、ぼちぼちやっていきましょうや。YouTube から、そうね、今日はこれからもそういう、今日はじゃない、これからはもう、そういう、言語用紙の使い方とかっての解説していきます。YouTube からスーパーサンクスっていう投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったと思ったら200円ぐらいから投げ銭できるようになってますんで、よろしく。チャンネル登録や通知をオンにしてください。この番組ではなぜあなたは小説家を目指すのかといった、いろんなテーマのお便りを募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一の小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、横領物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Audible、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、まあ、ぼちぼちと、その、視覚障害者向けの、案内なども、やっていきますので、そこら辺のところ、リクエストして、こんな話が聞きたいよってあったら、リクエストしてください。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。